声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は借金6000万円から復活したしくじり先生の横辻裕太さんにお話を伺いたいと思います。横辻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
すごくキャッチーな肩書きなんですけど、
はい、
かなりのあれですね、借金を背負われた経験があるんですね。
はい、そうなんですよ、
うん、
はい、結構事業に失敗してきた経験がありました。
そうなんですね、はい、ここから復活したっていうちょっとストーリーを今日は聞きたいんですけど、まず、もともとは横辻さん、どんなお仕事をされてらっしゃったんですか？
あ、そうですね、うん、今のお仕事ですかね、もともと。
もともとそうですね、新卒でどんなお仕事を、はい、されてらっしゃったんですかね。
まあ、大学院卒業して、半導体部品メーカーに就職してですね、まあ、そういったことの開発系のお仕事をしてたんですけれども。
はい。
はい。で、そこから、まあね、まあ、なんかサラリーマンっていう働き方が合わないなと。はい。思いまして。
なってから、やっぱり気づいたっていう感じなんですかね。
そうですね。はい。っていうところもありますし。
はい。
はい、で、まあ、そこで、ちょっとね、独立企業準備みたいなものをしてですね、うんうん、4年で独立企業をさせていただいたんですけども。
はい。
で、そこで、会社を立ててですね、まあ、そこから3年ぐらいで4つ事業を立ち上げたんですけども。まあ、それがもう、最終的に、まあ、一時的にうまくいくことはあったんですけども、最終的にことごとく失敗しまして、借金が6000万円まで膨れ上がってしまったみたいな。
その事業をやった時に、できた借金が6000万も出てきた。はい、
そうですね。
どうでした、その時は。
そうですね。その時は本当にもう、人生のどん底というか、ね。
はい。
まあ、ちょっとね、裏切り行為みたいな。
ああ、はい。
で、その相手のことを恨んだりだったりとか、本当にね、来月どうやって生きていけばいいんだろうみたいな不安に襲われたりだったりとか。もうそんな感じでしたね。まあ、そんな期間がこう半年ぐらい続いてみたいな。
ここから、どんな感じで復活されていくんですか？
そうですね。そこで、やっぱりこのままではダメだなと思って、学ばないといけないなと思ったんですね。はい、うん、まあ、ビジネス失敗したので、うん、ちゃんと学んでなかったからだなっていうところがあったので、
はい、
いろいろ学び始めたんですけども、まあ、その中で、まあ、意外な出会いとかっていうのがあってですね、その中で、まあ、ビジネスも学んだんですけども、その中でも、コーチングだったりとか、うん、あとはそのメンタルトレーニングみたいなものですね。うん、まあ、それに、そういうを、学んだり受けたりすることで、私は人生が変わったなっていう経験がありまして。
へぇ、
本当に、その当時はだから、失敗したっていうことを、すごくマイナスに捉えていてですね、負の感情に支配されてたみたいな感じだったんですけども、それが本当に考え方がガラッと変わりまして、まあ、その失敗した経験を本当に心からプラスに捉えられるようになったんですね。
うん、
まあ、例えばなんか、そのね、失敗した経験も、なんか本当に、神様が普通の生き方の退路を立ってくれたんだ、みたいな。
おぉ、すごい、それは発想の転換ですね。
はい、だったりとか、うん、本当にその失敗の経験を生かして、まあ、6000万以上稼いでやったらいいや、みたいな、
ね。おぉ、はい、はい。
っていう感じになったら、まあ、やっぱりその行動も変わってきてですね。うん、結果も変わってきて、まあ、はい、そこからなんか、はい、復活してこれたみたいなところはありますね。
そうなんですね。
はい。
では、それで、今からは、今、どんな事業をされていらっしゃるんですか？
あ、今ね、一番力を入れてるのが、まあ、教育事業っていうところで、うん、まあ、事業化から教育を変えるフェスみたいなものを企画したりだったりとか、まあ、そこからの、はい、学習プラットフォームを作ろうみたいな動きをやっているという感じなんですけども、
はい、
まあ、それも、このね、自分の失敗の経験から、やりたいっていうところから、芽生えてそれをやってるみたいな感じなんですけども、まあ、結局、そのね、サラリーマンが合わなかったみたいな経験もそうですし、はい、もう本当に大学院まで学んできたことが社会に出てあまり役に立たなかったみたいなこともそうですし、はい、そして失敗からの復活した、そのね、メンタルトレーニングみたいなこともそうですし、
うん、
まあ、こういったことってもっとね、前からというか学生の時から学べる機会があったらよかったのになっていうところ
で、はい、
今のね、教育、学校教育っていうのも正直あんまり実社会に合ってないみたいなところがあるかなと思うので、うん、まあ、そういった本当に生きていくために大切な学びを誰でも ね、学べるような環境を作るっていうことで、なんか日本良くなっていくんじゃないかなと。でですね、まあそんなところから今の授業をさせていただいてるみたいな形です
そ
ね。
うなんですね。具体的にはその学べる環境というのはどんな環境を想定されていらっしゃるんですかね。
まあ今ね、本当にまだまだこれから作っていくみたいな形で、そのフェスをやった上でそこの参加してる皆さんと一緒に作っていきたいみたいなところがね、あるんですけども、ただ考えてることで言うと、まあイメージで言うと、なんか、スタディサプリってね、受験勉強とかのものが、ね、紙授業が、ね、動画で受けられるみたいな、まあ、そういったサービスありますけれども、まあ、それの、学校では学べないことバージョンみたいな、なんかそういった学習プラットフォームを作れないかなっていうのは今考えているところですね。
そうなんですね。じゃあ、それをもう学生の心から学ぶことによって、社会に出た時も、役に立つような情報だったりとか、そもそもどういった、ところで、自分は働きたいのか、そんなことを考えるきっかけにもなったりとかする感じですかね。
そうですね。そんなものを考えてますね。やっぱり、今のね、学校の学びだけのね、学びだと、その社会に出た時にどうなのかっていう、そこがね、あまり知れなかったりとか、実際のことを知れなかったりっていうところがあると思いますし、まあ、そのサラリーマンっていう選択肢しかないというかね、その、まあ、当然今、いろんな、ね、SNS で情報を得られたりとかっていうところはあると思うんですけども、まあ、ただ、学校のね、学びっていうところはもう本当にサラリーマンに向けてみたいなところになってるので、まあそういう意味ではない学びのね、機会っていうのをね、提供できる。そしてそれが、そういうのを学ぶのが当たり前っていうね、世の中を作っていきたいなっていうところですね。
そうなんですね。そして先ほどもね、少し出てきましたけど、フェスも今からやられるっていうことを計画されてるんですね。
そうですね。はい。7月の5日から9日でですね、ちょっと1万人規模をもね、目標として、オンラインのフェスっていうのを企画してるんですけども。それが、事業家から教育を変えるフェスっていう形でですね、企画させていただいておりまして、まあ、オンラインでね、フェス自体は無料で参加できるような、フェスになってるんですけども、まあ、本当に結構ね、影響力のある方というか、有名な方もですね、登壇いただけてですね、その方の、人生が変わった学びみたいなことだったりとか、まあ、本当にね、自分にとって人生、人生において大切な学びみたいな、ことをどんどんどんどん講演で話していっていただくみたいなもあれば、なんか学生のピッチイベントもあれば、パネルディスカッション部門もあればみたいな感じのイベントですね。
じゃあ、かなりいろんな方が参加されて、もう登壇される方も多数いらっしゃるような、そんなフェスのイベントを考えてらっしゃるということですね。
そうですね。はい。だから、講演形式登壇いただく方で40名ほどを予定しておりますし、まあ、それ以外でも、まあ、ピッチでも20名とかぐらい、いただいたりとか、はい、そんな感じですね。
これ、どんな方に参加していただきたいなと今考えてらっしゃいますか？
これに関してはね、まあ、結構幅広くなっちゃうところがあるんですけども、まあ、なんですかね、まあ、子育て世代の親そうですし、学生にも参加していただきたいですし、みたいなところでですね、まあ、やっぱりこの、まあ、どちらかというと、教育だったりとか、まあ、自己成長もそうですね。まあ、そういったところに興味がある方々っていうところにはなるかなと思っております。ちょっとね、広くはなりますけど。
じゃあぜひね、そういった方も参加いただきたいなと思います。そし
はい。
てこの番組は経営者の志という番組なんですけど、ぜひ、横辻さんの志についても教えていただけるでしょうか。
そうですね。まあ、志っていうところで言うと、まあね、ちょっと先ほども言いましたけども、私は本当に、日本の教育の新たなスタンダードを作るような、教育事業を作りたいというところがあって、まあ、それで、ね、日本を良くしていきたいと。まあ、まあ、今の、なんですかね、社会というか、まあ、教育制度というか、で、結構その、なんですかね、子供たちが生きづらい、まあ、大人も生きづらいと思うんですけど、そういう世の中を作っちゃってると思うんですよね。だからこそ正直子供たちがね、死因、ね、10代の死因の一番がね、自殺とかっていうね、世の中になってしまってますけども、まあそうやって結構教育だったりとかっていうところがなんか影響してたりとか、するんじゃないかなって思うんですけども、まあ本当にそういった子供たちが、ね、自分らしく伸び伸びと、幸せに生きられる、まあそんな世の中を作っていきたいっていう思いでやってるという感じですね。
やっぱりそのためには教育が大切で、で、教育の中でも、まあ今とはまた違う、その社会人出てきては学校では教わってこなかったような、そういった学びも一緒に学べる環境をこれから作っていくっていうことなん
そう
です
で
ね。
すね。 はい。まあ、私はそこが、なんか、その世の中を作っていくための、なんかキーポイントになるんじゃないかなと思って、まあ、そこでそういった活動をさせていただいてるっていうところですね。
まさにね、6000万円の借金を、作って、そこからいろいろ復活されたときに、やっぱり学びというのが大切だっていうのは、すごく感じ取られたっていうことなんですもんね。
そうですね。いや、本当に僕の人生はそこでね、変わったというか、本当に救われたなっていう思いがあるので、まあ、それは本当にね、もっと小さい時から、なんだったらね、本当になんかこう、ね、勉強ができなくて自信をなくしてしまってとかで、なんかこう自分がダメだみたいになっている子供とかもいると思うんですけども、まあ、社会に出た時ってそうね、勉強がどうとかってあんまり関係なかったり、
そうなんですよね。
ね、だからそうじゃないよと。自分にももっと可能性があるんだよと。で、本当にその子供のね、可能性を最大限に発揮できる環境があったらね、まあそのひ、ね、人自身も幸せでしょうしね、社会としてもね、良くなっていくと思うので、はい。まあなんかそういった学びをね、当たり前に学べる環境を作りたいっていうのがね、思ってるところですね。
確かにね、今、社会人出ると、逆に、そんな知識はなくても、コミュニケーションがすごく上手で、いろんな人と仲良くやられる人は、意外と、成功したりとか、うまくいったりとかする場合もあるし、だから、学生の時の、なんかね、評価の基準と、全く違ったものだったりしますもんね。
そうですよね。
ぜ
そう
ひ
なんで
ね、
す。
そういったところも学べる場ということなので、まずはですね、今度、開催されるフェスにもぜひ参加していただきたいなと思いますので、このポッドキャストの説明欄に URL を掲載させていただきますので、まずはぜひそこから、参加登録いただけたらなと思います。
はい、そうですね。いや、本当に結構ね、面白い話が無料で聞けるという形になっておりますので、例えばね、本当にオリンピックの金メダリストのね、コーチをやってるね、平本明夫さんだったりが、実はね、もともと、偏差値30代だったらしいんですけども、そこが東大に合格したりだったりとか、あとはホームレスになった経験もあるらしいんですけど、ホームレスから本当にね、もうそんなトップレベルみたいになった話とかね、そんな話とか、はい、いろんなね、成功者のストーリーみたいな、そういったところがね、聞けますので、ぜひぜひ、はい。
じゃあ参加していただきたいなと思いますので、ぜひ今日のお話聞いて参加してみたいなという方いらっしゃれば、この説明欄からチェックいただけたらと思います。はい。今回は、借金6、3万円から復活したしくじり先生、横辻裕太さんにお話を伺いました。横辻さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
届ける、コエラボン。